皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第87回です。
はい、
もしかしたらうさこの音声にノイズが乗っかってるかもしれませんけれども、
はい、
これは理由がありまして、
はい、
ただいま北海道の気温が何度でしたっけ？
3度
そして今どこで収録してるかというと
車の中です。
はい、そういうことで、車のエアコン今ガンガン回っております。
はい、死んじゃうからね。
まあどこまでオーダーシティの、ノイズ除去でノイズが消えるかどうか、もう消えなかったらごめんなさい
あのさ、
はい、
あの冷蔵庫ってさ、普通何度だっけ？
冷蔵室が10度ぐらい。
冷蔵室って10度なの？
確か。
本当、冷蔵庫より寒いじゃん
だからよく言うじゃん、なんか北国のあの冷蔵庫は凍らせないために使うという話を都市伝説的に聞いたことはあるけれども。
確かにそれはそうなんだけど、雪の中に埋めるとかね。
冬の北海道だったらもう冷蔵庫なしでもいいよね。もう外に出しときゃいいんだから。
あれで玄関でも普通に冷えるから。
冷蔵というよりももう冷凍庫だよね、周りが全部。
うん、だってひどい時ドアが凍って開かないもんね、縛れて。
あの、さっき収録前に来ませんかとか言われたけども、冬の北海道絶対来ませんので。
一回来てみなさいって、面白いから。
旅費と宿泊費を負担していただけるのであれば。
私運転していこうか、九州から北海道まで車でさ、永遠北上しようよ。そう、面白くない
面白い以前に多分着いた頃に死んでると思うからいいですそこまで体力ないです。
一気にじゃなくて、こうさ、みんなに会いながら北上していこうよ。その旅ちょっと楽しくない？あの、でっかいやつ借りて、車。
ワンボックスの大きいやつ借りて。
そう。で、北海道行きたい人って言って、行きたいって言った人みんな連れて、だんだん人数増えてくっていう。
まあ、定年退職でもしてね、暇になったら考えないことはないけど、まあ、今すぐはちょっと厳しいんで。
じゃあ、何年後かしたらね。
そういう形で、あちらこちら回ってね、あの配信者の方とかリスナーの方とかいろんな方にお会いできると、まあ本当面白いでしょうね。
うん、まあその頃にはなんかこれね、コロナも落ち着いてるでしょ。
まあワクチンがね、普及したら多少は変わると思いたいけれどもね。
うん、
先のことはともあれ。で、収録しております本日が3月14日日曜日のただいま午後1時を少し回ったところなんですが、
はい、
やはりこの時期収録するとなれば、この話題を避けて通るわけには参りませんけれども。
うん、え、何喋るの今日。
あの、いかにうちの番組が何の打ち合わせもなく毎回やってるかよくお分かりだと思いますけれども、今日も何の打ち合わせもせずに、
はい、
普通に始めておりますが。
はい。
やはり新エヴァンゲリオンでしょう。
ああ、だって私見てないもん。
はい。だから、内容的にはもう言わずネタバレなしで。
それ聞いてて楽しいのかしら私。
うん、それがあの悔しいと思ったら早く見て早く映画館に行ってください。
はい。
まあそういうわけで、いろいろコロナで2度公開延期になりましたけれども、
うん、
3月8日のなんと月曜日から公開始まりまして、
はい、
ニュースで見たら月曜日なのに初日でなんか、8億円ですか、興行収入
すごい
月曜日ですよ週末じゃないのにね。
みんな仕事休んだんだね、きっとね。
はい。ここにも一人いますんで、仕事休んでいたやつが。
ね
え。あ、まあ、ちなみに、午前中はちゃんと仕事行きました。で、午後から有給を取って行ったと。決して、ズルしたとかサボったわけじゃありません。正当な権利として休みを取らせていただいたと。
はいはい。わかったわかった。うん、
まあ、やっぱりネタバレ食らいたくなかったんで、当日は、もう職場着いてから映画見終わるまで、一切ツイッターとか見ずに、
うん、
例えばエヴァンゲリオンという単語をこう、ミュートしてたとしても、
うん、
何がね、どこでどう出てくるかわからんからも一切見ずに、
うん、
13時半からの会に、行ったんですけれども、鬼滅の刃と同じように、どこのシネコンも一日もう十何回も上映するような感じで、
うん、
よく行くシネコンでもその日15回か16回ぐらいやってたと思うんですが、
うん、すごい。
朝8時半ぐらいから始まって、なんかもう30分おきぐらいに各部屋でこうやってるみたいな。で、しかも上映時間が2時間35分だったかな。
長いね。
それを1日ね、10何回もやってるから、まあ、ものすごいんですけれども、どちらかといえば田舎の方の郊外のシネコンで、月曜日ということで、もう満席とかいうわけではなく、一番そこのシネコンで大きい部屋、定員が260ぐらいだったかな。そこの部屋で見て、まあ、100人は入ってなかったですね。70人、80人ぐらいだったか。他にもう少しね、小さい部屋とかで、100人ぐらいの部屋とかでやってる回もあったけど、広い部屋の方が、まあ3密も避けられるし、まあ、結果的には正解でしたね。ゆったりとした気分で見れましたので。平日だから小さい子供とかいなくて、まあ多分ね、大学生以上、30代、40代、50代、自分より上ぐらいの人もちょっといたかな。テレビシリーズが始まって25年経過したので、当時ね、例えば20歳の人だってもう40半ばだし、主人公の碇シンジと同年齢の人、当時中学生だった人でも、もうね、結構いい年になってるんで、
そうね。
鬼滅の刃に比べると、観客の年齢層は高いと。鬼滅の刃は結構ね、見てたら、小学生、もう結構低学年のね、子供とか見に来てたんですよ。お父さんお母さんと一緒に。
うんうんうん、
もうそれに比べると明らかに客層が違うと。
うん、
どう考えても小学校低学年が見るアニメじゃないし。
まあ、難しいだろうね。大人が見てたって難しいんだもん。
そういう感じで見まして、まあ内容はですね、まあちょっと言いませんけれども、パンフレットが1500円のパンフレットが売ってたんですが、
うん、
当然パンフレットの中って開けばもうネタバレね、当然ありでいろいろ書いてるんで、うん、なんかこう面白い、ビニール袋でこうもう袋閉じじゃないけれども、
うん、
もう見終わってから開けてみてくださいみたいな感じで、もう袋破って中を見るような感じでね、
うん、
このあたりはなかなかこう親切な作りだなと思いました。中身も濃くてですね、スタッフキャストのかなり長いインタビューが結構たくさんページもあって、しかも字が小さくてみっしり書いてあるようなメガネないと無理みたいな感じで、見に行かれた方は買ってみていいんじゃないかなと思いますね。
うん、
見終わって映画館出てきた時にお客さんの反応っていう大きな反応はないんですけれども、
うん、
割と皆さん満足したような感じで帰ってましたね。うん、ギリギリ言ってしまうと確かにこれでまあ最後と言っていいんだろうなというような感じでした。
もう本当にこれで終わりっていうこと？
というふうに捉えてもいいんじゃないかな、みたいな。まあただね、これがわかりませんけどね、やっぱりヒットすればね、続編をというのがやっぱりアニメ業界のあり方で。まあ古く言えばね、宇宙戦艦ヤマトもそうだったし、ガンダムもね、そうだったし、鬼滅の刃はまた原作途中までしかやってないんであれですけれども、まあただ、庵野秀明自身がもう監督はしなくていいんじゃないかなというような感じではありました。多分もうしないでしょうね。さすがに。いや、推測だけど、もしあるとすれば別の人が同じ世界観とか同じ設定を使ったような感じとか、あるのかもしれないけど、ガンダムなんかそういうのがあるからですね。全く別の設定でガンダムという名前だけ使って、オリジナルのシリーズとは全く関係ない話とかやってたりするので、まあ商売的にはあるかもしれないけど、まあまあどうですかね、そのあたりは。まあそれをファンの人たちが受け入れるかどうかという問題もあるだろうし、結局あれだけね、期間が長いし、やっぱコアなファンが多いから、なかなかね、こう、うかつな作りはできないのかもしれないけれども、まあ、ただ本当に見に行ってよかったなと思います。2時間30分、あっという間に終わりましたので、最初はやっぱり長いかなと思ってたけど、見てたら本当にあっという間でしたね。
本当。
自分も言うてもそんなに、はっきり言ってコアなファンじゃないし、テレビシーズンの時からずっと熱心に追いかけてきたという、あれじゃなかったので、
うん、
どちらかというとにわかに近いんですけれども、まあそんな自分が見ても楽しめましたんで、よろしいんじゃないでしょうか。
最悪、劇場版だけ見て、最新版見ても大丈夫。
そうね。新劇場版の、3本ありますけれども、話的には当然その9の続きなので、基本的にその3本見てれば大丈夫だと思います。というか、見てないとダメだと思うし、
うん、
話が全然わけわかんないと思いますから、テレビシリーズとか、まあそれを元にしたいわゆる旧劇場版という前回の映画版とかも、まあ見とくに越したことはないと思いますけれども、
うん、
まあ最低限新劇場版のシリーズだけ見ておけば、話的にはOK だと思うし、もう一つだけギリギリ言うと、新劇場版の前作の旧って、もう8年ぐらい前の作品になりますけれども、
うん、
これ見たときに、結構当時、まあ、かなりヒットしたけれども、内容的にはもう、ハテナマーク的な、これは何なんだ、みたいな反応が多くて、自分も、何これは、みたいな感じだったんですけれども、
うん、
そのあたりの、なんて言うんでしょうね、旧に対する不満とか、そういうところが今回の作品では結構解消されてるというか、きちんとこうね、説明してくれるというか、そういった部分もあったりするので、その意味では、上波9まで見て、わけわかんないとか、思ったとしても、新エヴァンゲリオンまで見れば、あ、こういうことだったのかというわかるようなところが結構ありますんで、見ていただければいいんじゃないかなと思います。
なるほど。
もう内容的にはもうこれ以上は言わない方がいいと思うんで、もう具体的なところは言いませんけれども。
もうね、テレビアニメ版はね、もうね、一つも先に進まない。もう3話の途中からまた進まないんだよね。だからもう諦めて、劇場版ね、ダイジェストだからって言われたからさ。
はいはい。
じゃあもうそれでいいやと思って見始めたんだけど。
はい。
まあ、40分ぐらい見たけども先が進まなくて、そこから。
なんで？とりあえず何も考えずに、最後まで再生しとけばいいじゃん。ぼーっと見とけば。
そう
とりあえずは。
そうね、もうぼーっと見とけないんだよ。ついつい考えちゃうからね。止めて考えて、見て考えてみたいな。
考えない方がいいと思います。なんやかんや言っても、そんなに最後まで見ても全てに辻褄がきちんと合ってるかと言われると、そうじゃない部分も正直あったりするし、その見方で見ていくと特にエヴァンゲリオンというアニメは、結構きついと思います。その意味では観客に対してそんなに親切な作品じゃないので、置いてきぼり感が強いし。
こんな見方をしてたら、今やってる劇場版さ、全然見れないじゃん、間に合わないじゃんと思ったから。
まあでも、しばらくは上映してると思うけどね。
いや、ね、私の自由が利く時がさ、3月いっぱいぐらいまでだから、その間に見たいなと思ったのよ。4月から仕事始まるからさ。
いや、頑張れば、見れるんじゃないですか。まあ、なんやかんや言いつつも、やっぱり今年、まあ今後もね、いろいろアニメ作品って今年も公開されるはずなんですけれども、やっぱり一番の目玉じゃないかと思いますんで。
うん、
まああとはね、どれぐらいヒットするか、まあリピーターがね、どれぐらい出るかということなんですが、実は私、昨日3月13日の土曜日に、2回目行ってまいりました。
なんで？
なんでかというとですね、一つは、よく行くシネコンの自分会員になってて、ポイントが溜まっててですね、1000円で見れるんですよ。1800円のところが、
うんうん。
1回目も2回目もそれぞれ1000円で、鑑賞してきたと、
うん。
2回見て2000円ならね、全然 OK と思ってね。うん、まあそういうこともありましたし、1回見てあれこれ考えて、
うん、
やっぱりね、2時間30分超えで情報量もいろいろあってね、頭の中が整理できない部分もあるんで、まあ確認の意味をと思ってもう一回、まあ昨日見てまいりまして、
うん、
あ、なるほどなというところと、やっぱりわかんねえっていうところと確認はいろいろできたけれどもね、あとね、これはどうしようかな、これも、あ、でもこれネタバレになっちゃうかな。でもあんまり言えないんですけれども、これ、新エヴァンゲリオン最後まで、本当に最後の最後まで見ていただくと、
うん、
ポッドキャストリスナーの皆様方には結構、おおと思われるシーンがあると思いますので、最後まできちんと見てくださいということだけ言っていきます。あ、これギリギリか。自分は本当にね、これラストシーン見てね、ついついね、ニヤニヤしちゃったんですけれども、おおという感じで、
うん、
多分このキタキタカフェを聞いてるリスナーの方であればおそらくわかるネタが仕込まれてると思いますんで、別にうちが何かしたというわけではなくて、
うん、
もうそれ以上言うとまたあれになりますけれども、本当にね、 やってくれたなというネタが入ってますんで、それもお楽しみいただければいいんじゃないでしょうか。いや別にはい、言っておきますけど、別にキタキタカフェっていうね、文字がスクリーンに映るとか、そういうことはありませんので。そんなことはないので。あれいきなり碇シンジが、ポッドキャストがとか、そんなことは言いませんので。
さあ、キタキタカフェ聞こうとか言って。
そうそう。そういうことは全くありませんけどもね。それはあったら嬉しいけどさ。それはないですけども、でも多分、皆さん、おーっと思われるシーンがラストにありますんで、お楽しみいただければと思います。
はい。
まあ、とりあえず、また、どこかで、ネタバレ全開トークはやろうとは思うんですけれども、とりあえず、まあ、ネタバレなしで言えるのは、この程度のことでしょうか。まあ、これでね、うさこがもうちょっとこう、見に行く気になって、頑張って。
見に行く気満々だってば。この私が、また再チャレンジしようと思うぐらいなんだから、エヴァンゲリオン見ようって。
だからもうね、一回再生ボタンを押したら、もう停止ボタンを押さない。
うん。もう無の状態で見るよ、もう次。
もう真と滅却すればじゃないけれどもね。うん。もうとりあえず黙って見る。
うん。
三本見終わっていろいろ多分頭の中にもやもやが残ると思うけれども、うん。それはそのままにして、あとは映画館に行くと。
うん。
で、よろしいんじゃないかと思います。
はい、わかった。
はい。今はそういう風な感じで、やっぱり見に行こうと思う人もおると思うんですよ。うん、この機会だからということで、改めてエヴァンゲリオンね、うん、昔のテレビシリーズとか、旧劇場版、新劇場版見直して、行く方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、本当に、せっかくの機会なんで、やっぱり、新エヴァンゲリオン映画館、やっぱり大きいスクリーンとね、音響で見るっていうのはいいですから、ぜひぜひ。と思います。
はい。
いや、今週一週間はもうそれぐらいで、あと、まあ、関係ないじゃ全然関係ないんですけれども、たまたまネットフリックスで、魔法少女マドカマギカをですね、ついつい第1話から見直してしまってですよ。
うん。
今日も早朝から起きてですね、うん、ラスト5本ぐらい一気見してですね。
うん。
ああ、やっぱり、なかなかえぐいアニメだなと思って、見直しておりました。ということをお伝えしておきます。本当にいい時代ですよ。本当にネット配信のおかげでね、みたいなのがすぐ見れるというのは。
あ、そうだ。それで思い出した。あれ、ワンダービジョンのなんとかってやつをディズニープラスでやってるってなんか言ってたよね。
あ、メイキング？
うん、それ。それ見ようと思って忘れてた。
ね、1時間ぐらいあって、まあもちろんワンダービジョンの撮影裏の話だけれども。あと、まあ、それに絡めて、その、エイジオブルトロンとかね、シビル王の話とかもいろいろ出てくるし、結構ね、面白かったですよ。このメイキングも。このシーンは、あ、こういう風にということで。で、まあ、これ別にね、言ってもいいでしょうけれども、特に前半部分の、昔の、アメリカのテレビ番組、こう、シットコムを真似したような、3話ぐらいまでね、ずっとそういう展開でしたけど、あそこは本当にスタジオに観客を入れて、
うん、
観客の前で、まあ舞台みたいな感じで演技して、実際観客の笑い声をそこで撮ってると。
へえ、すごい。
その撮影風景もちゃんと出てくるんで。
へ
え。なんて言うんでしょうね、舞台だし、変な人、吉本新喜劇じゃないけれども、あんな感じですよ。
すごいね。
例えばこうね、ワンダが力使うときに、普通だったら CG 合成とかで、ただ一瞬でパッと着替えるとか。
うんうん。
いうところもお客さんの前でやるから、ここまで撮影して、ここで一旦停止になりますとか言って、で、いろいろこう入れ替えて、はい、再スタートみたいな感じでまた撮り始めるとか、そういう撮影風景とかもね、いろいろ出てるんで、まあ、うさこはね、知らないって言ってたけど、奥様は魔女というその昔のシットコムのパロディみたいなシーンも多々あるんだけれども、実際そのスタッフの中に、その奥様は魔女の当時に、まあ、スタッフやってた人もいて、なんか当時はまだそのアシスタント、もうだって50年ぐらい前の話だもん、あれ、
うん。
そのスタッフは今も協力して今回、ピアノ線を使って物を浮かすとか、昔ながらの手法の時にこうね、協力してたとか。ほらね、そういう話がいろいろあってね、めちゃくちゃ面白いメイキングでしたよ。
うん、
これはね、ぜひぜひ。で、これワンダービジョンだけじゃなくて、マーベルスタジオアッセンブルというタイトルだったかな。で、今後他の映画とかテレビシリーズのメイキングも順次配信していくということなんで。 3月15日からはいよいよドラマシリーズ第2弾のファルコン&ウィンターソルジャーの配信開始ということでございますんで、まあ、こちらもかなり楽しみで、新しい予告編とか特報とか順次今ネット上にアップされてますので、で、前言ったと思いますけれども、まあ、エンドゲームの続きではありますけれども、シビル王の話がかなり絡んできそうなので、まあ、あれだったらそこも見直しておいた方がいいのかもしれないですね。シビル王のキャラクターが何人か、今度の作品も出てくるので、そちらもまた楽しみでございます。
はい。
まあ、そういうことで、うさこの方は何かありますか？
いや、特にないけど、急にカードキャプターさくらが見たくなったから見ようかなと思って。
またいきなり。
いきなり。
しかも超懐かしい。
結構好きだったんだよね。
なんか確か数年前 NHK で再放送やってたよね、あれ。
やってたっぽいね、見てない。
なんか BS で多分やってたよね。あれもなんか結構息が長いというかね、ファンが多い作品なので。
そんな感じで、はい。
はい、じゃあまあ、とりあえずエヴァンゲリオンを見たら次は桜を。
そうだね。
忙しいね、お互い。
うん。
まあ、そういうことで、相変わらず、特にこれといった話題もなく、淡々と、
はい。
打ち合わせもなく、収録はもう終わる形になりますけれども、
はい。
なんやかんや言いつつも、もうそろそろ90回が目の前に来て、ということは本当に100回が近づいてまいりましたので。
ねえ、すごいね。
まあおそらくですね、この感じでいくと第100回もですね、やっぱり何の打ち合わせもなく淡々と
そうね、
特に盛り上がることもなく何もなく終わるんじゃないかと思いますので、
はい、
淡々とお聞きいただければと思います。
はい、無の状態でね。
そう、無の状態で配信者もリスナーも第100回を心を無にして聞くというね。で、我々も何も喋んなくてただ黙って
瞑想するか、100回記念、みんなで。みんなで妄想してみよう、瞑想してみよう、みたいな。ただひたすら、こう、なんか、鳥の声とか入れるか。
北海道の鳥の声とかね、北九州の猫の声でもなんか撮って流します
か。川の流れとかさ。
楽でいいわ、それ。まあ、第100回がどうなるかは、多分、第100回の収録の時に考えたいと思いますが、まだもう少しありますんで。
はい。
淡々と、進めていこうかと思っております。
はい、
はい、そういうわけで、今回はそろそろこの辺でおしまいにしたいと思います。ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。